こんにちは。今日の探究へようこそ。今回はですね、カーディテイリングの世界、ガンバスという企業が発信している診察なき手術の時代にという、非常に示唆に富んだ文章がありまして、これをちょっと一緒に見ていきたいなと思ってます。まあ、オンラインでね、いろいろな製品が簡単に手に入る時代ですけど、じゃあ車のケアって本来どうあるべきなの？っていう、なんかこう、本質的な問いがね、浮かび上がってくるんですよ、この文章から。特に、印象的なのが、カーディテーリングは外科手術と同じっていうこの比喩なんです。これが結構強烈で、照明はレントゲン、下地作りは麻酔、研磨はまさに手術そのもの、で、メンテナンスがリハビリ、さらに言うと再発防止の生活指導まで。なんでここまで医療に例えるのか。ちょっとまあ大げさにも聞こえますけど、この比喩の意図するところ、そこから探っていきましょうか。
ええ、この比喩、単なる言葉遊びじゃないんですね。これがこの文章の一番言いたいこと、核心部分だと思います。この情報源、ガンバスが言っているのは、外科手術って一連の流れじゃないですか。カーディテイリングも本来は全く同じであるべきだってことなんですね。レントゲンにあたる照明でちゃんと診断して、麻酔の下地処理で安全を確保して、手術としての研磨をやって、リハビリとしてのメンテナンスで、生活習慣指導まで。これでまあ初めて全部がつながると。でも今のオンライン販売が中心の状況ってどうでしょうと。
というと？
塗装の医師であるはずの専門家がですね、実際の患者さん、つまりあなたの車の塗装の状態をまあ直接見てないわけですよ。見ずに製品っていう薬だけが送られてくる。これがこの文章で言うところの診察なき手術の実態で、残念ながらこれがまあ今のスタンダードみたいになってやってると。これは非常に危ない状況ですよって警鐘を鳴らしてるわけです。
なるほど。診察なき手術。ああ、言われてみると確かにそうかもしれませんね。手軽になんかプロっぽい製品が買えるのはいいんですけど、じゃあ自分の車の状態に本当に合ってるのかとか、どう使うのがベストなのかとか、そこは結局自己判断というか、あるいはネットの情報頼りになりがちですよね。
まさにそこが問題だと。この文章、SNS 上の情報についても結構触れてるんですよ。一見プロみたいに見える人が発信してても、実はその診断に必要な特殊な照明とか、あるいは研磨に必要なちゃんとした設備を持ってなかったり、もしくは十分な技術とか経験がなかったりするケースもまあ少なくないんじゃないかと。で、さらに厄介なのが、検索すると間違った情報にもこれ簡単にアクセスできちゃうんですよね。ある程度の知識とか判断基準がないと、どれが本当に信頼できる情報なのか見抜くこと自体がもう難しい時代だとも言ってますね。
それはちょっと怖いですね。良かれと思ったやったケアが、実は間違った情報に基づいてて、逆に塗装をこう傷つけてしまう可能性もあるってことですか。手軽さとか情報の多さの裏には、まあそういう落とし穴があると。
ええ。単になんか効果が出ないとかそういうレベルじゃなくて、むしろ害になる可能性すらあるっていう、そういう危機感が根っこにあるんですね。個々の車の状態、つまり診断なしに害悪的な治療、まあ製品を使うことですよね。それがいかに危ういか。だからこそこの診察なき手術っていうちょっと強い言葉を使ってるんだと思います。
その現状認識は、はい、よくわかりました。じゃあ、このかなり厳しい問題提起に対して、情報源のガンバスはどういう方向性を示してるんでしょうか。その外科手術の例えで言うなら、彼らが目指すのはどういう医療になるんですかね。
ここからがまあ彼らのアプローチの核心部分ですね。彼らがはっきり言ってるのは、単一の魔法の薬でごまかすなってことなんです。
はあ。
つまりなんか一つのすごい製品を使えばそれで全部解決みたいな、そういう安易な考え方はダメですよと。そうがなくて、システムでアプローチするって言ってるんですね。
システムですか。それはもうちょっと具体的に言うとどういう。
で、これは単になんか製品の種類が多いですよとかそういう意味じゃなくてですね、製品が持ってるメリットだけじゃなく、いわゆる副作用、使い方を間違えたり車の状態に合わなかったりした時のその意図しない結果とかデメリット、これもちゃんと無視せずに考える。そして科学的な知識、例えば塗装とか薬品の性質に関する深い理解と、あと 現場の職人としてのこうリアルな経験ですね。この両方に基づいて製品とかノウハウを連結された設計として提供するってことなんです。
連結された設計、つまり一つ一つの製品がこうバラバラにあるんじゃなくて、ある目的のために一連の流れの中でこう連携して機能するように考えられてるってことですか？
まさにその通りです。例えば彼らが推奨している具体的なステップを見るとそれがよくわかりますよ。まず基本中の基本として、洗車マニュアルで塗装への正しい触り方、これを身につけることから始めると。いきなりなんか強力なクリーナーとかコーティング剤を使うんじゃなくて、まず物理的に触ることによるダメージをいかに減らすか、これがもう全ての土台になると。
なるほど、まず基本動作からですね。
でその上でベース、メンテナンス、オーバーコートっていう決まった順番でこう層を積み重ねるようにケアを進めていくことを推奨してますね。ベース層で基礎を作って、日々のメンテナンスでそれを維持して、で必要に応じてオーバーコートで保護したり見た目を良くしたりといった、まあ、そういうイメージです。特にここで重要だと言っているのが、闇雲に試すなっていう点なんです。多くの人が結構やっちゃいがちだと思うんですけど、評判の良い製品とか新しい製品を次から次へと試してしまう。でもガンバスが推奨しているのは、まずメインメンテナンス品っていうのをあなたの車の今の塗装状態に合わせに行くことなんだと。つまり現状をまずちゃんと見て、それに合った基本的な維持管理の方法、これをまず見つけるのが先ですよって言ってるんですね。
合わせに行くですか。それでもう一つ似たような言葉で基準に寄せるっていうのも出てきますよね。これはどういう意味合いなんでしょう。その合う合わないで探し続けるなとも言ってますけど、
ここが非常に大事なポイントだと思います。合う合わないで製品を探し続けるっていうのは、結局自分の車の状態がどうなのか、どうあるべきなのかっていう基準が、まあ、ないままですよね。感覚的に製品を選んでる状態と言えるかもしれません。例えばもっとツヤが欲しいなと思って、ひたすらツヤ出し効果のある製品を試すんだけど、根本的に塗装面が荒れてるから何を使っても結局満足いく結果にならないみたいな。
ああ、なるほど。対症療法的にこう製品を追いかけても根本的な原因が解決されてないと。
そういうことです。ですから基準に寄せるっていうのは、まずその車の塗装が本来持ってるべきこう健康な状態、あるいはメーカーが想定してる基本的な状態、そういう基準となる状態に今の塗装のコンディションを近づけていく、整えていくっていう意味合いですね。下地が整ってないといくら良い上着を着ても意味がないっていう、まあそういう考え方です。この基準をまず理解して、そこに近づける努力をして、初めてその先のケア、例えばどんなコーティングが良いのかとか、そういう具体的な指針が見えてくるんですよと。
なるほど。闇にもに試すんじゃなくて、まず目指すべき基準をちゃんと設定して、そこに向かって状態を整えていくと、そういうアプローチなんですね。これはなんか単に製品を売るっていうより、むしろ車のケアに対する考え方そのものをこう提案してる感じがしますね。
まさにその通りだと思います。彼らがオンライン販売ではあるんですけど、あんまり過度な宣伝文句、いわゆる嘘の盛りはしないで、製品の詳細な説明とか、なぜそうするのかっていう理由とか、あと現場で培われたプロとしての経験に基づいた正確な情報提供、ここに力を入れてるのもそのためでしょうね。自分たちのことをビジネスマンじゃなくて職人だとか、この作業で飯を食ってるんだって表現してることからも、そのプライドというか、ユーザーに本質的な知識とか技術を伝えたいっていう、そういう姿勢がうかがいますよね。当てずっぽうじゃなくて、しっかりした理論と経験に基づいた方法論を伝えたいんだっていう思いがなんかすごく強いんだなと感じます。
そしてさらにちょっと驚くのは、その時間軸の長さですよね。一例として挙がってますけど、3ヶ月スパンで車の状態とケア方法が合ってるか評価して必要なら修正すると。で最初の1年間でその車に合った最適なケアのサイクルとか方法論、これを確立することを目指すと。これはもうなんか短期的な美観の維持っていうより、もっと長期的なこう健康管理に近いですね。
本文でもはっきり人の健康管理と同じだって書いてますからね。体質と生活を見立てて日々の行為で整えていくと。まさにその通りですよね。一度コーティングして終わりじゃなくて、定期的に状態を見て、季節の変化とか車の使い方に合わせてケア方法をちょっとずつ変えていく。そうやって継続的に観察して調整を繰り返すことで、翌年からのケアのコントロール性、つまり 予測通りに状態を維持できる度合い、それと再現性、つまり同じ手順で安定して同じ結果を出せる度合いを高めていく。これが長期的な視点に立った彼らのアプローチの目指すところなんですね。
人の健康管理と同じですか。ああ、言われてみると体質改善とか生活習慣の見直しってまさにそういうプロセスですよね。すぐ効く対処もまあ時には必要ですけど、根本的に健康を維持するには地味な観察と調整がやっぱり欠かせない。車の塗装もそれと同じように捉えるべきだと。いやー、これはかなり深い考え方ですね。
そうですね。単にこう綺麗にするっていうだけじゃなくて、塗装っていう素材の健康を長期的に維持管理していくっていう視点、これが彼のが言っているシステムアプローチの、まあ、根幹にある考え方と言えるでしょうね。
そしてその塗装という素材について、この文章がこう繰り返し非常に強く警鐘を鳴らしている点がありますよね。塗装は戻らない素材だっていうこの言葉です。これは私たちユーザーにとってどういう意味を持つと考えるべきなんでしょうか。
これはカーディテイリングをやる上で絶対に忘れちゃいけない大原則だとこの文章は言ってるんですね。例えば服なら汚れたり破れたりしても洗ったり、まあ、直したり最悪買い替えたりできますよね。でも車の塗装はそうはいかない。特に研磨、つまり塗装の表面を物理的に削って平らにする工程、これは一度削っちゃったら当たり前ですけど元には戻せないわけです。
確かに研磨で削れる塗装の厚みって限りがありますもんね。
限りがありますし、やり方を間違えるとクリア層を削りすぎちゃったり、熱で塗装をダメにしちゃったりするリスクもある。だからこそ一定の重さを認識しなきゃいけないと。一つ一つの作業、特に研磨みたいなもう元に戻せない工程が塗装にどれだけ大きな影響を与えるのか、その重みを自覚しないといけない。安易な試行錯誤、例えばちょっと試してみようかなみたいな軽い気持ちでの研磨とか、ネットの情報を鵜呑みにしてよくわからないケミカルを使うとか、そういうのは取り返しのつかないダメージになる可能性がある。だからまあ遊び心で試すにしても決して超えちゃいけない一線があるんだってことをちゃんと知っておくべきだっていう、そういう強い警告なんです。
一定の重さ、なるほど。手軽にできる DIY の情報も多いですけど、その作業が持つ意味、特にリスクですよね。それをちゃんと理解した上でやらないと後で後悔するかもしれないと、そういうことですね。
そういうことです。そしてこの不可逆性、元に戻せないっていう事実はもう一つすごく重要な問いを私たちに投げかけてるんですね。それは選択の主体性についてです。文章の中に選択肢を知らずに選ばされた未来は未来ではないっていう非常にこう印象的な一文があるんですよ。
選択肢を知らずに選ばされた未来は未来ではない、これはどういう意味合いでしょう。ちょっと深いですね。
これは単にA と B どっちの製品がいいですかみたいな、そういうレベルの話じゃないんですね。その選択、例えばあるケア方法を選ぶっていうことが長期的に見て自分の車の塗装にどういう影響を与える可能性があるのか、メリットだけじゃなくデメリットも含めて、それをちゃんと理解した上で判断してますかっていう問いかけなんです。もし他の選択肢とか、その選択がもたらすかもしれない結果を知らないまま誰かのおすすめとか流行に流されて選んでるだけだったら、それは本当の意味で自分で選んだって言えるのかなと。
なるほど。情報を与えられてただこう選ばれているだけでは主体的な選択とは言えないんじゃないかと。
だからこそこの文章の最後は、自分の頭で考え、自分の足で立ち、自分の手で掴んでほしいっていう非常に力強いメッセージで締めくくられてるんですね。これは単なる受け身の消費者じゃなくて、あなた自身がちゃんと知識をつけて、情報を吟味して、技術も磨いて、自分の大切な車のケアに対して主体的にこう責任を持って関わっていってほしいと。ガンマスとしては製品とか情報は提供するけれども、最終的に判断して行動するのはあなた自身なんだと。そのための考える力を養ってほしいっていう、なんかそういう願いが込められてるように感じますね。
いやー、今回はガンバスの診察なき手術の時代にという文章を、深く見てきましたけども、オンラインで情報も製品も手軽に手に入る時代の、まあ、カーディテイリングについて非常に本質的な問題提起と、それに対する一つの哲学というかアプローチが示されていましたね。利便性の裏にあるリスク、専門知識の大切さ、そして何よりケアを行う私たち自身の主体性。いや、本当にいろいろと深く考えさせられる内容でした。
そうですね。最後に、この探究を聞いてくださってる皆さんに、一つ思考の種みたいなものを投げかけてみたいなと思うんです。この情報源は、塗装は戻らない素材だと、その不可逆性を、すごく強く訴えていましたよね。一度手を入れたら元には戻せない。だからこそ慎重さと知識に基づいた判断が必要なんだと。この不可逆性っていう考え方、そしてそれゆえの一手の重み、これってもしかしたら私たちがオンラインでこう手軽に答えとか解決策を探しがちなカーディテーリング以外のいろんな分野にも当てはまるんじゃないかなと。
と言いますと？
例えば健康に関する情報とか、一度試したサプリとか健康法が長期的に見て自分の体にどう影響するのか、あるいはキャリアの選択とか、安易に転職を繰り返すことのこう不可逆的な影響ってどうなんだろうとか、人間関係での発言とか行動も一度言っちゃったりやっちゃったりしたらなかなか取り返せないことが多いですよね。自分が今向き合っている素材、それが自分の身体かもしれないし、キャリアかもしれない、人間関係かもしれない、あるいはもっと別の何かかもしれないですけど、その不可逆性の度合いを私たちってどれだけ意識してるでしょうか。その本質を理解しないまま手軽な情報とか一時的な解決策に飛びついちゃって、後で取り返しのつかない一手を打ってしまってはいないか、ちょっと立ち止まって自分の選択とその重みについて考えてみるのもなんか面白いかもしれませんね。
自分の人生における不可逆な素材とその一手の重みですか。なるほど、非常に示唆に富んだ問いかけですね。今日の探究が皆さんにとっても何か考えるきっかけになれば嬉しいです。お付き合いいただきありがとうございました。